日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
なんだって、
パルソナリティ。
市民球団日本製鉄上総マジックをみんなで応援するコーナー、なんたって上総マジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。上総マジック背番号17番、吉田かなた選手です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、2回目ですかね。
はい、そうです。
はい、ずいぶんご無沙汰してしまいましたけれども、お元気だったでしょうか。
はい、だいぶ元気でした。
はい、ね、今年の新人ということで、あっという間に、ね、ワンシーズンが終わろうとしていますが、1年、ね、振り返ってどうですか。
はい、いや、その最初の方は怪我でなかなか投げられなかった時期もあったんで、
はい、
本当に投げられるようになってからかあっという間で、
うん、
もう来年に向けて、来年こそは活躍できるようにっていうふうに今は頑張ってます。
まあ、来年に向けての、ね、ステップだったような、そんな1年でしょうかね。
そうですね、はい、
はい。社会人野球ということですが、学生時代と違うことっていうのは何かありますか。
そうですね、やっぱりみんなレベルが高いので、その今までやってきたことだけだと全然通用しないっていうのは、その短い期間でもすごい感じたので。
なるほど。
そこをもっと、そうですね、学生の時よりももっとレベルアップをしていかないといけないなっていうのは強く感じました。
なるほど。もうとにかく社会人野球はレベルが高いということですね。
はい、
もちろんチーム内でもね、ライバルがいっぱいいるように、他のチームもやっぱりレベルが高いっていうことですよね。
そうですね、はい、
はい。なんか学生時代とは何か違うことをしなきゃっておっしゃってましたけど、何か自分の中で変わったことっていうのはありますか。
そうですね、その怪我の期間投げれなかったこともあって、はい、トレーニングはかなり多めにやれるようになったんですけど、
はい、
その分やっぱり体の方はかなり強くなってきたように実感しているので、
はい、
それを今度はその投げることに生かしていけたらいいなと思います。
なるほど。まあ、怪我の期間中が長かったということで、その怪我の期間投げれなかった時っていうのはどんなことを考えてましたか。
とにかく早く投げたいってことだけ考えてましたね。やっぱり投げることが好きで、それが楽しくて野球やれてたので、それができないと本当に苦しかったんで、もうリハビリも含めてとにかく早く投げれるようになりたいと、そこだけ考えてやってましたね。
よかったですね、でも回復してね。
はい、
はい。今はね、ピッチャーでいらっしゃいますけれども、これまでの野球の歴史の中でピッチャー以外のポジションっていうのを 守ったことありますか。
そうですね、高校の2年生ぐらいまではキャッチャーやってたので。
そうなんですか。
はい、高校2年の時にピッチャーに転向しているので、
はい、
それまではキャッチャーでやったりやってましたね。
なるほど。浜松西高校時代に、はい、ピッチャーに変わったということですね。
そうですね、はい。
これ何かきっかけがあったんですか。
まあ、チーム事情的にそのピッチャーの枚数が、
はい、
まあ、必要だったっていうのもあって、
はい、
あとはその後輩にキャッチャーですごい優秀な選手がいたので、そこの辺の兼ね合いも含めて僕がピッチャーに回った方がチームが回るっていう監督の判断で、そういう形になりましたね。
はい、なるほど。その監督さんから告げられた時はどう思いましたか。
正直びっくりはしましたけど、
ですよね、
ピッチャー楽しそうだと思ってたので僕は。
あ、なるほど。
やってやろうなと思いました。
まあ、花形ではありますよね。
そうですね、
まあ、キャッチャーをやってたので肩が強かったっていうのもあるんでしょうかね。
そうですね、そこはおそらくあったと思います。
でもキャッチャーをやってからのピッチャーだと、はい、キャッチャーの気持ちが分かるからいいんじゃないですかね。
そうですね、そこはやっぱり、
うん、
その配球考えるときだったりも、
はいはい、
結構キャッチャーの考えが分かるので、そこの辺はかなり良かったと思います。
そうですよね、キャッチャーをやってたっていうのはね、今のピッチャーにとっては、ね、良かったという経験ですよね。
そうですね、 はい、
そうですよね。さあ、このカズサマジックに入団して、今は日本製鉄株式会社に所属ということで、ね、会社を背負って、名前を背負って、そしてね、市民の皆さんを背負ってっていうプレッシャーはありますか？
そうですね、やっぱりこの1年結果が出なかった分、その応援してくれる人がたくさんいるってことを感じるたびに、ちょっと申し訳なさっていうのがずっとあったので、はい、そこをやっぱり来年以降返せるように頑張っていきたいなっていうのはありますね。
そうですよね、もうご自身だけのためじゃないってことですものね。
はい、
はい、そして先日、オーストラリア代表との対戦でも、ね、吉田選手投げられましたけども、どうでした、はい、感想を、率直な感想を。
やっぱりその体の大きさであったり、はい、日本人とは全然違うスイングしてたりで、
はい、
その今までの自分のそのセオリーみたいなものが、ちょっと通じないところもあったので、はい、そこは本当新鮮というか驚きの連続でしたね。
そうですよね、いい勉強になりましたよね。
そうですね、はい、
ね、まあ、ちょっと結果は残念でしたけれども、まあ、いっぱい盗むところがあったんじゃないでしょうかね。
そうですね、やっぱり考え方一つでとってもいろいろ刺激にはなるので、うんうん、そういうところを次に活かしていけるように頑張っていきたいですね。
そうですね、もう体の大きさではかなわないですけれどもね、でも日本人にしかできないことっていうのもね、はい、いろいろあるかと思いますので、
はい、
そういったことをまた来年につなげていただきたいと思います。さあ、オーストラリア代表との対戦がカズサマジック今シーズン最後の試合となりましたね。
はい、
はい、そして、その後は、高校生の、技術指導だったり、この後小学生、ね、中学生の野球教室なんかもありますけれども、高校生の技術指導ってどうですか？
やっぱり教えることの難しさっていうのはすごい感じましたね。
なるほど。
自分の中のその技術であったり知識みたいなものを、
はい、
その高校生にどう伝えるかっていうのでやっぱり変わってきてしまうので、やっぱり自分がもっと野球のことを勉強しないとできないんだなっていうのはすごい実感しました。
そうですよね、教えることの難しさですよね、
はい、
なんかね、プレーするのはね、まあ、安易でも、これを伝えるっていうのはなかなか難しいですよね。
そうですね、はい、
ね、でも吉田選手は小中高の、小中高の教員免許を持ってらっしゃいますもんね。
はい、
そういった点ではなんか教えるのっていうのは得意なんじゃないですか？
その教え方みたいなのはイメージはできるんですけど、そのやっぱり自分の野球の知識のなさであったり、はい、そういうところがやっぱり足引っ張ってしまうというか、教え方一つとってもやっぱりその大切さを知ってるからこそなかなか言葉が出てこなかったり、この辺が難しいですね。やっぱり
そうですよね、言葉にするのがすごく難しいと思いますし、ね、みんながみんなできることとできないことっていうのが一緒じゃないので、
はい、
そこら辺が難しいですよね。
難しかったですね、
はい、ちなみに小学校中学校高校の教員免許っていうのは何の教科ですか？
社会科になりますね。
おお、社会科。もう昔から社会が好きだったんですか？
社会が好きだったというよりはどちらかというとできるから好きになったみたいな感じですかね。
なるほど、すごいですね、文武両道で。
あ、そんなこともないですね。
将来はじゃあ子供たちに野球を教えたいとかそういう願望もあるんですか？
野球に限らず何かこう人に教えるであったり、まあ、はい、下につなが入れていきたいみたいな気持ちがあって教員免許を取っていたので、
はい、
そこはまあ野球にこだわらずともまあ何かできたらいいなと思ってます、
ね、なるほど、素晴らしいですね。ぜひぜひね、若い人たちにいろんなことを教えられるね、そんな野球ももちろんそうですけれどもね、そんな人になっていただきたいと思います。
頑張ります、
はい、そしてこの後カズサマジック、12月の5日まで、野球教室などが開催されて、12月17日火曜日18時30分から東京ベイプラザホテルで、農会が開催されます。この日にね、優待の選手の発表なんかがありますけれども、はい、これ優待の選手の気持ちっていうのがね、まだね、わからないかもしれませんけれども、どうですか、こうやって発表されるっていうのを間近で見るのは。
やっぱりその1年間何も知らないところからお世話になった先輩たちが辞めていくっていうのは本当に寂しいことですし、まあ、その先輩たちももっと自分たちより長い期間いたってことを考えると、やっぱりこれが毎年つながっていくのは本当に辛いことなんだろうなっていうのは思いますね。
そうですよね、このね、優待される選手の皆さんの分までまたね、来年ご活躍いただきたいと思います。
頑張ります。
はい、じゃあちょっとプライベートなこともお伺いしたいと思いますけれども、お休みの日なんかは何をされてるんですか？
休みの日は、まあ、家にいることは基本的に多いんですけど、ええ、そのまとまった休みとかがあるとたまに一人でどこかに出かけてみたいなことはしますね。
そうなんですね。趣味はキャンプ、ゲームってことですけど、キャンプはソロキャンプですか？
ソロキャンプですね。
なるほど、ね、冬用のキャンプ道具が欲しいって、ね、入団当時おっしゃってましたけれども揃いましたか？
いや、まだ買ってないんですよね。
まだなんですね。これからですね。
これから買いに行きます。
はい、ソロキャンプどのあたりにお出かけになるんですか？
大学の時は静岡にいたので、はい、その富士山の近くに。
あ、いいですね。はい、うん、この上総地域でも
富津の方をおすすめされてるんですけど、まだちょっと行けてないんで、どっかのタイミングで行きたいなと思ってます、ね、
なるほど。ソロじゃなきゃダメなんですか？そういうわけでもなく、
やっぱりでもソロの方がその、うんうん、一人でこう何も気にせずにゆったりできる時間が僕は好きなので、はい、
そうですね。なるほど。結構一人で過ごす時間も大切ってことですね。
そうですね、はい、うん、
そのソロキャンプの時何か考えたり思ったりとかってするんですか？
いや、特に何も考えないで、
何も考えず
ぼーっとしてますね。
もう無になってっていうことですね。
はい、
それがリフレッシュの方法かもしれないですね。
そうですね。
そして一人で旅行に行ったりするのもお好きだということですが、最近どちらにお出かけになりました？
そうですね、ちょっと1週間ほど前に、日光の方に行って、
はい、
華厳の滝と日光東照宮を見て帰ってきました。
はい、癒されスポットを回ってきたということですね。はい、お車ですか？
はい、車で行きました。
そうなんですね。じゃあ、まあのんびりしてリフレッシュできたということですね。
そうですね、はい、
はい、今後どっか行ってみたいところっていうのはありますか？
今のところは決まってないですかね。その、うん、滝が好きでずっと。
そうなんですね。
それで今回華厳の滝行ったんですけど、またちょっといいとこあったら探して行ってみようかなと思います。
いいですね。じゃあマイナスイオンをしっかり浴びて。
はい、
はい、もうこの千葉県内にもね、滝ありますのでね、ぜひ身近なところからっていうのもいいかもしれないですね。
そうですね、はい、
はい、さあ年末年始どのようにお過ごしになりますか？
そうですね、練習終わるのが今年は26日っていう風に伺っているので、
はい、
まあ、その後実家に帰ってゆっくりするのと、うん、まあ、母校に挨拶は行こうかなと。
いいですね、まあ、静岡ですからね、そんなに遠くもなくちょうどいい距離で、
はい、そうですね、はい、
はい、しっかりと、ね、休息してリフレッシュしてまた帰ってきていただきたいと思います。
はい、
はい、それでは来年の目標、夢をお聞かせください。
来年の目標は、まず都市対抗5年連続の出場と両ドーム出場がチームとして目標で、
はい、
そこに1試合でも多く自分が貢献できるようにっていうのが来年の目標になります。
なるほど、ね、ぜひチームに貢献できるように、この、ね、オフシーズンのトレーニングも結構必要かと思いますので、
はい、
はい、どうぞ怪我のないようにご活躍ください。
はい、頑張ります。
はい、今日忙しいところありがとうございました。今日のゲストは吉田かなた選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。